快なやりとりを終え、そ知らぬ顔をして少女の待つ家へと戻るあなた。
おっさん。
家に帰ると顔を見た瞬間、ノラが弾けるように駆け寄ってくる。あなたはその様子に心配させないよう笑みを浮かべ、大したことはなかった、話をしてみたら意外と話がわかる相手だったよ。召喚のことはもう心配しなくていい。お前はもう自由だそうだ。あと、親父さんにも会ってきたが、やっぱりまだいろいろ難しい様子でな。しばらくは会わない方が良さそうだった。こっちは解決できなくて悪かったな。と、安心させるように、なんてことのない簡単なことだったと思ってもらいたくて、申し訳なさそうにしつつも明るく声をかける。だがノラはそれを聞くとうつむき、その肩を小さく震わせた。
なんで嘘つくんだよ。
肩の震えがそのまま声に伝わったかのように、ノラの言葉が揺れていた。どうして嘘などと言われるのかわからず驚き、本当に解決したんだぞ。嘘じゃない。もう安心していいんだ。とあなたが告げると、少女は勢いよく顔を上げ、怒ったように眉をつり上げながら、あなたを睨んだ。
嘘だ！嘘つき！俺が何も知らないとでも思ってるのかよ！一度召喚に売られた娘を、店がそんな簡単に手放すわけないじゃないか！それに俺、あんたが、おっさんが心配で外に出て、教えてもらったんだからな！すげえ額の金積んで、俺のこと、買い戻してくれたって。お金、どうしたんだよ。おっさん、冒険の装備を整えるのに金貯めてたそうじゃないか。なのに、そんなことに使う金の余裕なんてあるわけないだろ！なあ！
少女の叫びがあなたに刺さる。なんでそれを？一体誰が？少女には知らせぬようにしていたはずの話であったために、あなたは驚き、思わずつぶやいてしまう。
やっぱりそうだったんじゃねえか。外に出た時、前におっさんに抱きついてた娼婦のあの女がさ、俺に教えてくれたんだ。ずいぶんと愛されてるのね、なんて言いながら。なあ、おっさん、やっぱりその貯めてた金ってのを。
少女の言葉にあなたは思わずうめく。余計な重荷を感じてほしくなかったからこそ、大したことではなかったと済まそうと思っていたのだが、その予定が外されてしまったのだ。あなたは脳裏に浮かぶ馴染みである娼婦の顔を恨めしく思いながら、こうなってはごまかせないと大きくため息をつき、少女の言葉にうなずいた。
やっぱりそうだったのかよ。なんでそんな余計なことしたんだよ。その金、あんたの、おっさんの大事な金だったろ。あんたの金をすろうとして、さらには勝手に住み着いたようなクソガキに出していい金じゃないだろうが。
少女がさらに声を張り上げる。何度も どうしてだ、なんでだと繰り返し問い詰めるように叫び続ける。その声にあなたは気まずげに顔をそらし黙った。少女を哀れに思った。あんなゲスな男がのさばるのが気に食わなかった。他にもいくつもの理由が頭の中に浮かんではいるけれど、一番大きな理由はと聞かれてしまえば、その理由はひどく利己的なもので、それなりに人生を生きてきた身で言うには正直気恥ずかしいものであったからだ。少女が無言であなたを睨む。言わねば絶対に許さないと思っているだろうことが、その顔からはうかがえた。それは自分一人で生きていくしかないのだと、そんな悲しい覚悟を決めていた少女にとっては、あまりに唐突で理解できない行為であったからなのだろう。何もしていないのに、そんな返しきれぬ恩を受け取らされるというのが、理解できないからこそ、どう気持ちを向ければいいのかわからず、困惑に恐怖すら感じているのかもしれない。ノラの無言な圧力に、言わねばかえって彼女を傷つけてしまうと悟ったあなたは、また一つ、大きく、大きく息を吐き出した。それはため息というよりは、自分の思いを、恥ずかしさを、吐き出すための気持ちの準備。そんな吐息であったのかもしれない。自分のエゴをあらわに、正直に言わねばならない気まずさに耐えながら、あなたはゆっくりと口を開く。一緒にいたいと思える相手が、自分を待って家にいてくれる。それが何より心地よくて、嬉しかった。それがなくなるのが、我慢できなかったって言ったら、笑うか？と。
え？
小さく、本当に聞こえるかどうかという小さな声で、あなたは気持ちを吐き出した。それは子供が言うわがままのような、自分勝手で、身勝手な、どうしようもなく利己的な思いだった。少女が、ノラがいてくれる。その時間が、彼女がいるこの家が、何より大事だったという、そんな子供じみた思い。それをなくしたくなかっただけだという気持ち。それこそが、あなたの中の最も大きな、偽らざる思いであった。死ぬかもしれないと思ってモンスターと戦って、切った張ったで相手を殺し、自分も傷ついて、そんなうさを晴らすようにバカ騒ぎして、それでもどこか疲れたまま家に帰ってくるのが日常だった。そんな中、お前が家にいて、飯を用意してくれていて、遅いだの、怪我は大丈夫かだの、そう心配しながら、お帰りって言ってくれる。それが、どうしようもなく、嬉しかったんだ。それがなくなるのは、 どうしようもなく嫌だったんだ。一度言葉にするともう止まらなかった。あなたは聞かせるつもりのなかった自分のわがままでしかなかった気持ちを少女に打ち明ける。どう思われるか恐れる気持ちはあったが、それでも包み隠さず真剣に。ノラはそんなことを言われるとは思っていなかったのか、目を丸くし驚き戸惑いながらもただ黙って聞いていた。助けたいとか見捨てられなかったなんて綺麗な話じゃないんだ。どこまでも自分のため、自分勝手にお前にそばにいてほしいと思った。お前にこの家にこのままいてほしいって。だからこうした。バカみたいだろ、いい大人がみっともなくて。自称するような笑みが勝手に浮かんでくるのがあなたには分かった。けれどそれが一番の理由、言うつもりのなかった本音なのである。少女はあなたの顔を見て何かを言おうとし、言葉にならないのかまた口を閉ざす。本当にお前はもう自由だ。召喚のやつらに狙われることもないし、お前の父親にも勝手ながら近寄らないよう念押ししてきた。お前が出て行きたいと思うなら、父親のところに戻るのも、どこかで一人で生活を始めるのも、すべて自由なんだ。でも、少女が何も言わないために、あなたは言葉を続ける。どうせ、一番恥ずかしい思いはすでに言ってしまったのだ。それならば、恥を上乗りしたところで、もはや構うものなど何もなかった。このまま、この家にいてほしい。そばにいて、今までみたいに一緒に暮らしてほしい。そばにいてほしいんだ。ダメか？ここまで来てしまったならばと、すべての気持ちを吐き出すあなた。大人として少女を守るような、そんな姿を見せていたいと思っていたはずなのに、まるで自分が子供のように、こんな年下の少女相手に年がいもないと思いながらも、言わずにはいられなかった。
バカみて、そんなこと言って恥ずかしくないのかよ、おっさん。
信じられないものを見るように目を見開き、あなたを見ていた少女がぽつりと小さくつぶやいた。その言葉にあなたは気恥ずかしくなって苦笑をして顔をそらす。笑われて当然のわがままだ。それが当たり前の反応だと そう思ったためだった。
バカみて、バカみて、そんな自分勝手な理由で。そんで自分のために貯めてた大金使って、俺が感謝とかしねえでおっさんのこと嘲笑ってどっか行っちまうとか思わなかったのかよ。
少女が呆れたとばかりに皮肉げに口元を歪ませる。あなたはまさにその通りだと苦笑いをしたまま、そうなった時はそうなった時で考えるさと、そう言うしかなかった。
バカ、おっさんのバカ。俺に甘いだ未熟だなんだって言っておいて、おっさんのがよっぽど考えなしのガキじゃねえか。バカバカ、おっさんのバカ。
少女の声が突然詰まった。どうかしたのかとあなたが視線を戻すと、ボロボロと少女の目からはいくつも涙がこぼれ落ちていっていた。
それつまり俺と一緒にいたいってことなんだろう。俺と一緒に家族みたいに過ごすのが楽しかったってことだろう。なんで出てくとか思うかな。そんなこと言われて考えてもらってて、私出ていけるわけないじゃないかよ。
ぐすぐすと涙に声を濁らせながら、少女が怒ったようにあなたに言う。
バカ、おっさんのバカ。私がこの暮らし楽しくないと思ってるとでも考えてたのかよ。おっさんのあんたのそばにいたくて、でもそれが迷惑になるってそう思ったから出てこうと思ってたってのによ。
ポロリポロリと涙が伝い、地面に落ちる。いくつもいくつも少女が溜め込んでいた思いの数が雫になったように滴っていく。
聞いたからな、私にいてほしいって思ってたって聞いたからな。絶対もう絶対出て行ってやらないから、絶対だぞ。
濡れる頬をそのままに、少女はそう言ってあなたに抱きついた。あなたの胸元に湿り気とじんわりと暖かい少女の体温が伝わっていく。
おっさんのガキ、わがまま、自分勝手、もう話さないでくれるんだよな。おっさんは一緒にいてくれるんだよな。
あなたの胸に顔を押し当てながら少女が問いかける。胸に広がっていくその温かみを感じながら、あなたは少女を抱きしめ返す。当たり前だとそう返事をするために、
抱きしめる力が強すぎんだよ、おっさん。 それぐらい強く私のこと話さないようにしてくれないと承知しねえからな。
涙に混じった声にむずがゆそうな嬉しそうな声が混ざり、彼女が笑みを浮かべたのがあなたには見ずともわかった。あなたはそれに応えようとぎゅっと彼女をより一層強く抱きしめ返すのであった。